Ladies and gentlemen,
time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming at you,
Ajiraji.
8月14日木曜日、今日もこの時間やってきました。元気お届けサンサンチャレンジ応援番組の時間です。木曜日のこの時間は沖縄市市民健康課の皆さんがですねゲストにやってきまして、いろんな健康に関するねお話をしてくれます。このコーナーは沖縄市役所市民健康課の提供でお届けしていきます。今日もまずこの方紹介していきましょう。市民健康課保健師のキャンさんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。外雨ですね。
はい、雨降っちゃいましたね。
キャンさんたちが来る前まではね雨降ってなかった、
うんうん、降りそうだねって言いながら来ました。
今日早かったですね、入りが。
そうなんですよ、ちょっと調整があって、
うん、
千葉のお姉さんとお話ししてました、
う
ん、
びっくりした。ちょっと時間
間違ったかな、
間違ったかなと思って、
多分びっくりしてるはずなと思ってニヤニヤしてませんでした私
うん、してました、しました、
ね、
はい、
焦ってるはずと思って。
まあ今日もですね、うん、いろんな食の話題、
はい、
運動の話題などなどあると思いますけれども、はい、まあキャンさんのねお隣にはもう一方、うん、
はい、
ゲストさんということで、じゃあ自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは、市民健康課保健師の矢賀と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あのラジオ初登場で緊張してますってこと言ってましたけど、
はい、緊張してるように見えないです
よね。見えないですよね。
緊張してます、してます。
本当ですか。
はい、
でもその前にはなんかめっちゃ落ち着いてますよね
頑張ります、よろしくお願いします
ビーフン大好きな、はいはい、矢賀さんということで、ちょっと打ち合わせの時にね、
好きです、はい、
もうお話をしてましたけども、はい、最近こうなんかご飯が美味しい、あ、まあ今日もありましたけど、うん、どうですか最近美味しいの食べたっていう。
そうですね、最近美味しいのか、
なんか言ってないからね、
なんだっけな、
もう何でも美味しいって食べるんですよ、うん、好き嫌いなく、
お、基本的に、いいね、
はい、
うん、
で食べ物の話で目がキラキラして、うん、何、うん、何食べたのって、う
ん、なのでいろんな美味しいものの情報あったら教えてください。
はい、じゃあこの番組聞いて皆さんも、
はい、
矢賀さんまで、
はい、よろしくお願いします私が情報提供しないといけないのに
まあでもね、一回こう吸収してそれを発信するっていうね、
いいです ね、
ね、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
あのキャンさん、はい、ちょっとね今日のテーマに入る前なんですけど、
うん、
はい、毎週水曜日のこのアジクータラジオって番組のアシスタントの大谷愛美からですね、
はい、
ちょっとキャンさんに聞いてみたいことがあると。
はいはい。
でそれっていうのが健康に関することで、
はい、
最近無気力だと、
うんうん、
お家の中で、
うん、
ぼーっとしてる、
うん、
で気がついたらお菓子なんかバクバク食べてて、
うんうん、
2日3日くらいかけて食べるやつを1日で大体食べてしまったみたいな話があって、
うんうん、
で氷をやったら食べると、
うん、
で冷たいものを欲するって状態になってて、
うんうん、
でこう気力があんまりない、
うん、
でもお笑いはお笑いで頑張るんだけど、
う
ん、お家に帰るとスイッチが切れたようになるっていう、でこの状態ってどうなんですかっていう話をね昨日してて、
うんうんうん、
貧血じゃないのっていう話をしたんですよ。
よく言いますよね、氷食べる人 ね、
うんね、
うんうん、
でこの状況ってどうなんだろうなと思って、
もう逆かなと思いました。甘いもの食べてて、
うん、
やっぱ甘いもの食べ過ぎるとちょっとだるくなったりとかね、
うんうんうん、
いろいろ障害って言ったらあれだけど、
うん、
不都合がなことが出てくるので、うん、甘いものの食べ過ぎで体がだるくいいんじゃないかな。
お
なのでちょっとお食事を一旦リセットする、
うん、
と少し変わるかもしれないし、実際今、うん、ほら頑張りすぎてて、うん、親やんちゃん自体が疲れてるかもしれない、
うんうん、
ので、ね、お食事をねシンプルでいいので、
うん、
3食しっかりとしたお菓子以外のもの、
うん、
食事としてちゃんととって、でまあ、氷は多分今暑いっていうのもあるし、
あ
それも含めての氷ガジガジなのかなって思うんだけど、
うん、
まずお菓子を食事に戻すこと。
なるほど、
うん、じゃないと多分悪循環がどんどんつながっていくのかな、
うん、
体がだるいでなんとかご飯作るのめんどくさいまたお菓子食べるっていう悪循環にはまっていくはずなので、
うん、
一旦どこかでリセットかけた方がいいと思う。
1日6本ぐらいアイスケーキ食べるって、
うん、体冷えすぎなんだよ
ね、
うん
うん、で好きか嫌いかっていう判断がだんだんできなくなってるって言ってました、
うん、
で自分では決めきれない、
うん、
だこれちょっとまずいんじゃないのってなって、
うん、
あちょうど明日キャンさん来るから聞いてみようっていうことで、
うんうん、
今日投げてみたんですけどね、
うんうん、ちょっと一旦どっかでリセットっていうか、
うんうんうん、
自分の中でも今日までっていうのを決めてね、
うんうんうん、
疲れてるんだはずなって思う。 れててご飯作る元気もないから甘いもので済ましてしまおうっていうのの、このぐるぐるぐるぐるでもう体重くなって、で必要なの栄養が取れてなくて糖質だけやたらとね体に入ってくるから、
冷たいのだけって結構なんだろう、体余計だるくなりますよね。
あ、そうなんだ。
あの冷やしそうめんも同じ感じで、なんか夏って暑いからガーガーいくじゃないですか、ズルズル。だけどそうめんとか冷えてるの食べると余計また疲れて、またでも夏だから暑いから欲しくて、さっきねキャンさんが言ってたように、悪循環、だから
消化もね、体が冷えてしまうと、
そっか、
夏でも温めないといけない。
なんかあの長い間クーラーの中にいたりとかするとだるくなるじゃないですか、ああいう感じですか、
ね、あれを中から作ってしまってる、
ああそっか、
外も冷えてるのに中からも冷やしてしまって体が冷え切って、それは筋肉も動きにくいし、頭も回らないしってなってる
から、やる気が出なくなるかもしれないですね。ということはこれ特効薬というか、まあ治療法というか、何からやっていったらいいですか。
まずお食事をね、あったかいお食事を食べるといいかもしれない、レストランでも自分で作るのね、やっぱ大変かもしれない、疲れてるとき大変だから、あったかいスープとか飲むといいんじゃない。
味噌汁とかももしめんどくさければ、鰹節と味噌だけ入れて、お湯入れて、
あ、じゃあもうカチュー油で、
そうクエルワカメちゃん、
あ、そう
なんかカツオカメみたいなの入れて、それだけでもいいし、温かいの飲むとまたね、ちょっとポカポカしてくるから、少し体調良くなるかも。
でもこれね、昨日の親やんだけに限らず、もう暑いシーズンですから、特に夏休みをね迎えてる子供たちに、お昼ご飯をって考えてるお父さんお母さんとかが、もうちょっとこうそうめんでいいかなって感じでね、やりがちだ、あるじゃないですか、
やりがちやりがち、
ね、
私もやりがち、また好きなんですよ、
そうめん。ゆかさんなんか健康的に見えますよね、
結構健康食だよね、
好きですよ、
ね、好きだよね、
だけど甘いものも大好きですよ、わかると思いますけど、
じゃあでも取りすぎではなくてバランスよく食べてるんでしょうね、きっと。
お家で食べてるものが、やっぱりなんかいいもの、いいものって言ったら値段が高いとかじゃなくて、体に負担のないものを食べてる感じがする、ね、
そう
バランスよくお野菜も食べてるし、肉魚も好きだし、なんか発酵食品っていうの、
そう、ね、
こういうのも好きだし、バランスよく食べてるからだと、私の方がよっぽど好き嫌い多いよね、
意外と
そう私の方が好き嫌い多くて、こっちは本当にバランスよく甘いものも食べてるけど、いろんなもの食べてね、いろいろちゃんと取ってるので、
まあ、やっぱり
美味しいもの美味しいって思って食べたいじゃないですか、で昨日の話だと、美味しいって言われたら美味しいし、美味しくないって言われたら美味しくないかなっていう感想がもうこんな感じだったから、
とりあえずお腹が空いてて何かをお腹に入れないといけないから食べてるみたいな感じですね。
そんな感じで言ってました、
私も大学ぐらいの時そんな感じだった、でもやっぱりなんか血液検査ガタガタです、
そうなんだ、
そうそう、 お肌も荒れるし、便秘になるし、でこれが就職したりとかある程度リズム取れる生活になって、あったかい食事、お家帰ってご飯食べるようになったらやっぱり戻るんですよ、なので体が冷えてるのと、あと食事のバランスっていうのがやっぱ崩れてる、でだるい、あでも難儀だからもういいお菓子で、っていう形になってるのかなって思うので、まずはねあったかい食事から、もうどこでもいいですよ、あのファストフードっていうかレストランとかでもいいから、あったかいスープとご飯、これだけでもいいよね、
うちから温めて、運動することもいいですか。
運動する元気があるんだったらした方がいいと思う。
なるほど、じゃあ無理にはしない方がいい。
無理にはしなくていいけど、やった方が早く元には戻るはず、運動ってすごい体のリズムを整える作用もあるから、やった方が親やんちゃんのペースを戻すにはいいと思う。
なるほど、
聞いてるかな今日。
どうですかね、まあでもちゃんと明日キャンさん来たら、伝えとくからさって言ってあるので、まあ、この得た情報を、ね、またお知らせしたいと思いますので、
お願いします、はい、
さあということで今日はですね、まあ、この今の冷たくなるお話の続きかもしれませんけども、お酒の話、
まあね、毎年聞いてくれてるリスナーさんはまたあんたがねって思うかもしれない酒好きなくせにってね、
そうだね、
そうなのでちょっとサポーター連れてきたんですよ、私だけだと信憑性がね、
そうだね
矢川さんどうですか、お酒よく飲まれますか。
私は今全く飲まないです。
今全く飲まない、
はい、
ってことは以前は飲んでた。
そうですね、一応まだ今授乳中なので飲んでないということで、 まあ、飲みたい願望はありますけど、うん、今はもう全く飲んでないですね、
やっぱりね赤ちゃん産んでから、うんうんうん、なんかあれ今までちょっとな食事、うんうん、思考が変わってきたとか、うんうん、その辺ももしかすると関係するんですかね。
そうですね、まあ、思考もそうですし一応、まあ、基本的に授乳中は飲まない方がいいので、うんうんね、それで飲んでないですけど、
なんかお母さんがね摂取するものがそのままこう母乳になるから、うん、なるだけねそういうものを飲まないようになったりとか、
う
ん
う
んうん、お汁物を飲むようにするとかね、いいみたいですけどね。
そうですね、う
ん、こっちも今育児中、森さんも育児中だから。
そうなんですよ。
そうなんですか。
今ちょうど1ヶ月かな、
うん、すごい超ベイビーちゃんですね。
超ベイビーちゃんですよ。
かわいい時期
母乳でこう今育てて状況なんですけど、うんうん、やっぱこう母乳のね、うん、でっていうのも、うん、そのお母さんの食事のバランスにも影響するよって聞いたから、うんうん、なるだけこう中身汁とか、うん、スープをね飲んでもらってるようにしてますけどね、う
ん、お父さんサポート頑張ってるんです
ね。いやいやいやいや、もうこの市民健康から皆さん情報そのまんま
持って帰るみたいないやいいじゃないですか。
はい、実践しますよ。
ぜひ、またね、時期が来たら、うん、いろんな教室もね、
そうですね、
うん、育児用の、
はい、
そうそう。で彼女、まあ、話がね、うん、育児に流れてね、で今は授乳中なのでお酒は控えてる、うん、
はい、
けど飲みはするんだよね、
う
ん、
そうですね、
うん、嫌いじゃないよね。
嫌いではないです
なんだけどやっぱり一応私たち保健師っていう仕事だから、うん、飲まないでよっていうことも言わないといけないわけなんですよ。
でまた明日から全頭 SR ですから、
ね、
オリオンビアフェストもあるから、もうこれはもう飲むじゃないですか、
ね、そうなんですよ、行くんですけど、うんうん、
楽しむ分には全然よくて、
う
ん、そうそうそう、ただ、ね、その後ですよね、
うん、そう加減っていうかね、うんうん、やっぱり毎年、ね、やっぱ皆さん実感としてもあると思うんですよ、
うん、
最近ビール飲みすぎてるなって思った時って、うん、お腹がポコンって出てたりとか、うんうん、ちょっと体重増えたねとか、
うん、
実感、うん、酒飲みさんとしてはあるかなと思うんですね、うんうんうん、で私もそうで最近ビールがもう本当に前は付き合いで飲むようだったのが今は好きで買ってぐらい、うん、飲むようになってしまって、
うんうん、
先々月ずっとビールだったので、うん、やっぱお腹周りすごく大きくなってたんですよ、
うん、
で2週間やめたら元に戻ってたので、
お、
あ、やっぱ飲むものっていうか体に入れるものって大事だなってつくづく思ったので、
うんうん、
まあ、今週も飲むんですけど飲むんですけど、皆さんにはこういうこれだけのやっぱ体に影響があるよって知った上で飲んでほしいなと、
うん
うん、飲む量を選んでほしいなと思って、
そうですね、
今日ヤガと一緒に来たんですけど、
はい、
ビール、ね、はい、カロリーとか言ったらまた皆さん嫌かなって思いがするんですけど、
まあ、でも意識するのとね、うんうん、しないのとでは、
うん、
あ、じゃああと一杯っていうのをちょっと、ね、うんうん、きっかけにつながりますからね。
何でも適量がいいですねって言われますけどね、
うん、
とりあえず知るのと知らないのとでは違うと思うので、
うん、
はい、
知ってて飲むと次が工夫できるじゃないですか、
うんうんうん、
あ、今日は飲むから昼ご飯はちょっとさっぱりサラダにしようとか、
うんうん、
明日の朝はこんなだからとかいう調整が効くじゃないですか、
うん、
知らないとねただ飲んでるだけになっちゃうので、
そうですね、
ね、あ、太ったさだって言いながら、うん、また次の美味しい一杯に行くよりは知ってて皆さん選んでほしいなっていうことで、
うん、
今日ビオフェスタでねたくさん飲む前に、
はい、
もう怖い資料っていうかね、
うん、
体脂肪1キロに相当するアルコール飲料の量っていう、
うんうん、
まあ、私たちの手元に今資料があるじゃないですか、
うんうん、
これ見てどう思いました？
うーん、正直な感想いいですか、うんうん、僕お酒飲まないから、うん、全くピンとこなくて、
あ、そっか、
でも多分飲まれる方からすると、うん、えっていう感じですね。
びっくりするかもしれないですね、
うん、
そっかそっか、
うん、そうで、モーリーさんあんまり飲まないから、
うん、
そうなんですか、
1年に1杯飲むか飲まないか、
へえ、
そうなんですよ、
分けたい、
もう半分ぐらい分けてもいいぐらい、
ね、私は分けてあげたい、飲める飲酒を、
でも飲みたいっていうね、うん、願望あるんですよ、ただお酒は飲めないだけで、うん、
飲めない体質、
飲めない体質なんですよ、
あ、そこもね大事ですよね、
うんうんうん、
飲める体質、まあ体質的に、
うん、
やっぱりアルコールの分解能力が、
あ、そうかそうか、
体が、
うん、
強い人と、うん、ちょっとそうでない人といるので、 そこもちょっと自分の体と相談しながら、
そうです
ね、になってきますよね、
うん、
そうそうそう、
ってことを考えると、うん、ビール飲む前に枝豆とか豆腐食べるっていうのも、
うんうんうんうん、
この分解をする力に変わっていきますか？
ですね、これはタンパク質、
うん、
枝豆、ま、お豆さんと、うんうんうん、あとなん なん豆腐とかもうタンパク質じゃないですか、うんうん、これなんで食べた方がいいよってよくみんなが言うのかって言ったら、うんうん、すっごい肝臓働くんですよ、このアルコールの分解するときに、ただでさえお食事の分解もやってるのに、うん、俺またアルコールの分解までしないといけないわけと、
うんうんうん、あ今肝臓の気持ちですね、
肝臓の気持ちで肝臓はもう黙々と働きながら、うん、であっちこっちもダメージを受けながら、うん、肝臓はアルコールを処理していくわけですよ、うん、その時に必要な肝臓の修復に必要なものがタンパク質、
なるほど、
だから、うん、あの枝豆とか、うん、豆腐とか、うんうん、あとタンパク質何がある、
魚
とか魚、ね、白身さっぱりした白身のお魚とかはタンパク源になるし、
刺身とかでもいいかもね、
うんうん、お肉だと今度脂質が出てくるので、
うん、そうかそうか、
そう今度また脂質の代謝で肝臓を働かせちゃうので、うん、タンパク質さっぱりとしたもの、うん、植物性のものがねいいのかもしれないね、うん、っていうことでタンパク質を取りな、あ枝豆食べてとかいうお話になるんですよ、うんうん、
お通しに枝豆が出るのは理にかなってるっていう、
そうそうそう、お豆腐とかね、やっこさんが出たりとかするじゃないですか、そういうのも関係あると思います、うん、
居酒屋も考えてるね、
すごいよね
本当そうですよね、うん、こうやって考えてみたら、あの先週の話もそうでしたけど、うん、ステーキ屋さん行ったら、
う
ん、
あそう
スープが出て、サラダが出て、
あ食べ方、
うん、
そうそうそう、うん、
すごいですね、やっぱ商売してる人って ね観察してるのかもしれない、
あそうかもしれない、うん、本当に、
うんうん、そうそう、でね、あの飲むときに食べるこのおつまみ、うん、枝豆とかもそうなんだけど、うん、飲み方もねありますが、うん、まあ、去年も私お話をしてると思うんだけど、間に一杯ずつなんかお水入れるとか、うん、するとまた酔い方とか体の中のアルコールの濃度も違ってくるし、はい、次の日楽だよっていうのがあって、去年はそれをお知らせしてたんだけど、今年ね体脂肪1キロが結構、うん、あの市民の方には評判いいんですよ、
はい、
で私たち検診の時に体脂肪1キロってこのぐらいだよっていう、うんうん、モデル体脂肪モデルっていうのがあって、うんうん、実際に1キロあるんですね、で1キロと3キロってあるんだけど、この体脂肪1キロがつくために、うん、じゃあどんだけビール飲んだらいいかなって言ったら500ミリリットル、
あ
ロング缶、
うん、
35杯飲めば、うん、まあ単純にカロリーでいけば体脂肪1キロつくんですよ、
うん、
島だったら、島はねあの濃度っていうか濃さが違ったりするので、うんうん、25度の場合だったら、うん、まあ、大体普通の居酒屋さんで出てくるコップ、
はい、
半々に割った時には48杯、
うん、
48杯って言ってもねピンとこないかな、
うん、48杯、
うん、100ミリの48杯なので2本ボトル2本ぐらいかな、
うん、
で青森30度の場合には、うん、あのちょっと度数が上がるとやっぱりカロリーも、うん、上がってくるんですね、うんうん、そうすると飲める杯数が少なくなって、
なるほど、
25度だったら48杯飲めたのに、
うん、
30度になると41杯しか飲めない、うん、まあ、この言い草がもう酒飲みの、
うんうんうん、そうですね、
そうそう、でこれがだいたいボトルに4000だから2本分、
うんうん、
にボトル2本1人で開けたら体脂肪1キロつくってことです、
そりゃつくよなって感じ
ね、うん、自分が気がつかない間にも、うん、気がついたらね時間経ってて、うん、本数負けててっていう人ももしかするとい
るかもしれない、
知りませんよね、
うん、普段ね、うんうん、島酒とか飲むときって、うん、お友達とかね、うん、家族で飲んだりするときに一人では飲まないじゃないですか、うん、みんなで分け合って飲んでるじゃないですか、うんうん、まあ、脂肪を分け合って飲んでる、
なるほど
最終的には脂肪になっていくのを分け合って飲んでるっていう、うんうん、そうそうそう、
ワインなんかだと 100ml× 96杯、
うん、大体96杯、度数がちょっと低めなので、うんうん、あの青森とかと比べると、
うん、
あの同じカロリーにするにはやっぱり杯数が増えてくるっていうことで、うん、ワインだったらまあ96杯ぐらいは飲めるかなっていうのがあるんですけど、またワインの種類によって糖度が違ってきたりするので、うん、そうそう、また単純に96杯飲む、96杯じゃないから1キロ太らんよねっていうことではないですよっていうこと、アルコール あの度数で計算した場合にはこのぐらいになります、
はい、
っていうことで、怖いですよね、
怖いね、はい、
私ビアフェスタ行ったら多分10杯は飲むんですよ、
かビールこの 体脂肪1キロビールが一番、
ね、素晴らしいですね、
うん、ピンとくるね。
そんなに飲むんですか、うん、
ビールで考えたら換算しやすいけど、そう10杯ってなったら私ね3日あれば体脂肪1キロつけられるっていう、
うん、怖いな。
でも逆にそのぐらい飲んでる、普段そのぐらい飲んでるよって人が、うんうん、この本数我慢したら、うん、体脂肪1キロ分ぐらいのカロリーは体に入れなくて済むんですよ、うんうんうんうん、なのでちょっと痩せたいな、でも晩酌楽しいしなっていう場合には、うん、ちょっとカロリーオフにするとか、うん、あの1日間空けてみるとか、うんうん、ちょっと1本だけは我慢するとか、うん、いう工夫をすることで、あのダイエットというかね、減量に効果が出るかなって思います、う
ん、なるほど、うん、キャンさん、ヤガさん、はい、体脂肪が体にこうついていくじゃないですか、うん、
はい、
よくないことだと思うんですけど、うんうん、まあ、考えられるのがちょっと病気なのかなって思っていて、はい、うんうんうん、どんな風にこう病気になっていくんですかね、
この体脂肪、
体脂肪がつくことによって、
脂肪のつき方がよく聞くのが、うん、皮下脂肪と、
皮下脂肪、
あと内臓脂肪、うんうん、っていうのがあるんですね、
うん、
で皮下脂肪はよく言うこのお腹のぷよぷよです、
うんうんうん、
うん、
つかめる
つかめるやつ、
はいはいはい、
で内臓脂肪っていうのは痩せててもな、うん、つけることができる、
これ怖いですよね、
そうそうそう、ただね外から見えないじゃないですか、
見えない、
でテレビでよくやってる輪切りの画像にしたときに、
うん、
あの例えば腸の周りに脂肪がついてるとか、うんうん、肝臓が脂肪で大きくなってるとか、うん、いうときにあのやっぱ健康に支障が出てくる、
うんうんうん、
よくなんか脂肪肝とか聞いたこと
ありますあります、うん、
そのまんまですよね、名前の通り、うん、肝臓に
脂肪がついて
くっつく、
はい、
うん、
でこれは、まあ、見た目で言ったらフォアグラ状態、
響きはねフォアグラって聞いていいですけど、
うん、
でもってことですよね、
それも全部脂肪で大きくなってしまっていて、うん、やっぱりその分肝臓自体、
うん、
本当はもうちょっとスマートで動きが良かったものが、脂肪がつくことによっていろんな邪魔がされたりとか、
うん、
あと脂肪自体がこの脂肪細胞自体が、うん、なんだっけアディポサイトカインじゃない、なんか変な物質を出したりして、
うんうん、
体にあまり良くない影響とか出してくるっていうのがまず脂肪の悪いとこ、うん、
なるほど、
であとね内臓につく場合に内臓脂肪、
うん、
で血管につくじゃないですか、
うん、
血管にくっついた時には動脈硬化、
うわー怖
ー、そうそうそう、ベタベタ、なんかそうそう換気扇を掃除 している時ベタベタじゃないですか、
うんうんうん、
ああいうのが、まあ、血管の中で起こってるって考えてもらったらいいのかな、うん、
ってことは血の通りが悪くて血栓ができたりとか、
だんだんなんかくっついてくるじゃないですか、
うんうん、
あの油汚れしてるところって、うん、あれが血管の中でも同じ感じで、
うん、
ベタベタっとしてきて、うん、だんだんと本当だったら広かった血管の間の道が、
うん、
ベタベタっとしてだんだん汚れじゃないけどいろんなものがくっついてきて硬くなって、
うん、
で最後には何かが詰まってしまう、
心臓だったら心筋梗塞、
う
んうんうん、脳だったら脳梗塞ってことですよね、
そうそうそう
です、怖いですねこれね、
うん、足で詰まったら何だっけ、血栓
側栓症、
側栓症、あの、うん、エコノミー症候群とかね、うんうんうんうん、よく言ってた、そうそうそう、そういう風な悪さをするからあまり体の中にこう、ね、脂肪とかを溜めないでねって、
うんうん、
でその原因となるものがこのアルコール、
はい、
うん、っていうのがね、
うん、
一要因ですよっていう話ですね、うん、
ああちょっとはですねこれから3週末飲むよって考えてる皆さんからすると、
うん、
おっとっとっとなる感じですけども、でもこういうものもちゃんと体の中には、
うん
まあ、信号出す分にはいいけど、
うん、
出さない場合もね、
そうなんですよね、
眠ってる場合もあるからね、
う
ん、
肝臓は特にね言わないものを言わない、もう最終的にダメになってから、うん、ダメになってからというか、うん、もう無理っていう時にしか、うん、あのサイン出さないので、
出さないから、
うん、分かりにくいですよね、
うん、
我慢強いですね肝臓ちゃん ねそうだからそうなる前に、
うん、
楽しいお酒を飲み方を考えて、うん、って感じですね、
は
い、
ほどほどに飲みながら
ほどほど
で時々検診受けて、
うん、
肝機能大丈夫かねって、うん、様子見てあげるといいのかなと思います、
うんうんうん、そうですね、
そうそう、
肝臓何も言わないから、
うん、
検診でチェックして、
うんうん、こっちから、ね、見てあげないといけないかな、
もう信号出す前に、
そうそうそう、
もう出す時に言えばもう我慢ずっとしてる臓器だから、
うんうん、
ちょっと怖いわけですよね、そ
う 見た目というか外から見て分かるようになった状態っていうのは結構肝臓がもうボロボロになった状態なので、そうなってからでやっぱ修復にも時間かかってくるし、うんうん、もう医療費としてね本人さんから出ていく お金もかかってくる、
なるほど、
し、まあ、まず体がしんどい、うんうん、疲れやすくなったりとか、うんうん、その前に検診で肝機能の数値っていうのが悪くなってないか、うん、上がってないかっていうのを見ていくのが大事かなと思います、うんうん、
結構ねその現実をこう直視するのってもう怖いし、うん、難儀だし、うん、億劫っていうか、しかぶじゃないですか、
もう見てしまっていかんと検診とかねいろいろ考えますしね、
うんうん、でもやっぱりね美味しいものを美味しいでいただける瞬間をね作るためには、うん、まずはもう体のメンテナンスをしていただいて、うんうんうん、知ることをしないとね、
そうなんですよ、
この検診なんですけど、うん、近々またいつありますか、
ですね、今週、うん、来週か、
来週、
はい、来週の、
うん、20日はい、水曜日に、うん、20日水曜日と21日木曜日連日で沖縄市営体育館であります、
はい、
はい、
矢賀が保健指導してます、
あ、います、ぜひ皆さん来てください、はい、私に会いたい方
控えめな感じかなと思ったら結構あれですね、
結構グイグイです、
前に来ます、
ね、すいません、
でその後、うん、この20日21日の検診の後、うん、24日、はい、日曜日ですね、うん、こちらは下流支援で検診あるので、うん、もう平日仕事だから行けんのにって言ってる方、うんうん、日曜日もあるので来てください、
はい、よろしくお願いします、
私と矢賀がいます、
じゃあもう保健師ね、ね、二人で見てもらって、
はいはい、怒らないですよ
そうそう、でもなんか怒られるイメージあるんでしょうね、
検診ってね、なんか怖いとかね、うん、皆さんよく言うので、うん、怒らないです、
う
ん、
そうですそうです、はい、振り返るだけです、そうそう、一緒に、
まあでもね、うん、自分の体のことだし、はい、家族持ってる人からすると、うん、一人の体じゃないですからね、うん、本当にね、
もうパパになったら違いますね、言うことが、
もういろんな先輩から言われますから、
う
ん、
そうそうそう、
いや、どの体じゃないよって言われますからね、
はい、後ろに二人いるからね、
そうですね、ね、はい
ちゃんと、まあこれ男の人だけじゃなくてね、うん、お母さんもそうだし、うん、子供たちもそうだし、やっぱ一人、うん、人が一人生きてるって、うん、みんなに影響してるので、うん、やっぱそれぞれが自分の健康を守っていかないと困るから、うん、ドゥカッティに酒飲んでたら大変よって、
そうですね、はい、
そうそうそう、
気をつけていきましょう、はい、さあということでもうお時間来てしまいました、元気をお届けサンサンチャレンジ応援番組、このコーナーは沖縄市役所市民健康課の提供でお送りしました。今日のお相手は沖縄市役所市民健康課保健師のキャンさんと矢賀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。